それでは、通告書に従いまして、一般質問を行います。今日はですね、市長のマニフェストにも載っておりますし、5月15日の市長の行政報告でも力を入れられずといったですね、いわゆる6次産業化について、私もこの勉強不足でありましてですね、実はその6次産業化というのは、まあその概念としてはよくわかるんですよね。1次産業の人たちがその、ただ単に例えば漁師だったら取った魚をそのまま売るんじゃなくて、それを加工、製造、販売まで、一括して、1次産業のそういった生産者の人たちがやれば付加価値をつけて、所得の向上につながると、そういった方策で、行こうということで、まあ、6次産業化ということが、まあ、これ前回の市長選でもですね、まあ、吉野組合長も非常に力を入れておられましたしですね、市長もマニフェストに6次産業化の積極的な推進ということを謳われておりました。で、私もその勉強不足でありまして、実は私はインターネットもですね、ブログもツイッターもフェイスブックも全くやりませんので、議会事務局の方にお願いしてですね、すべて資料を取り寄せていただきました。そして市長と同じように、法律から何から大体3回ぐらい繰り返して読みましたけども、非常に分かりません。申し訳ないですけど、読んでも分かりませんでした。じゃあどうするのかというのが全く私も分かりませんでしたので、今日は、それについて質問したいと思います。まあ、ご存知のね、壱岐市のですね、まあ、市長の一番の仕事はですね、市民の安全と安心を、3万党員のですね、市民の安全と安心を市長として守っていくというのが市長の一番の根本の務めです。一番大事なのはもちろん福祉も医療もですね、子育ても産業の育成も雇用も、やらないかんからですね、非常にお仕事が大変なのはもう重々わかります。今日もこの後一般質問が終わったら東京の方にトンボで行ってですね、全国離島振興協議会の方の会もされるということなんでですね、まあ非常に疲労もたまると思いますけれども、ここはなんとか踏ん張って4年間頑張っていただきたいと思います。まあ今の特に壱岐市のですね、雇用を見るとですね、これはもう一単独自治体でですね、どうこうできるとかいうようなレベルはもう超えております。特に離島過疎といったらですね、その全ての面、今言ったような福祉医療から始まってですね、子育てから、産業の育成から観光からですね、雇用の維持からですね、市の財政の状況もですね、年々厳しくなっている。国が厳しいと今言われてますけども、それと全く同じことが実は壱岐市でも全く同じ状況であるんですよね。これで、もう単独自治体ではどうもこうもできんからですね、その市長がですね、いやもう単独自治体では限界があると、でこれからはもう国や県中央に離島からの発信として、前立審の会長に就任されてですね、国境離島新法の制定とか離島振興法の延長に全力を注がれているというのはですね、方向としては私はもう全く正しいと思います。もうその方向しかですね、まあ壱岐市だけじゃないですけれども、この3万島民がですね、飯を食っていく方向はですね、そのいった方向に見つけるしかないと、それはもう全く私も同じ考えです。ぜひですね、この小さな離島だけでですね、どうのこうのじゃなくて、ぜひそういったメッセージをですね、離島の苦しい立場をメッセージをですね、ぜひ全国に発信していただきたいと思います。私の同級生もその漁師もおりますし、そのいろいろなところで働いていたのもおるんですけども、結構その仕事がなくてですね、もう生活保護ギリギリというやつがもう何も申し訳ないけど、今悲惨な状況というか、明日の飯をどうやって食おうかというのがですね、そういった人たちがですね、非常に増えております。もう僕は正直言ってキッカー持ってるんですよ。これはもう今年まで、まあなんとか去年まではその建設業の方もですね、なんとかそれこそは日本一の、一人当たりにしたら日本一のその 公共事業をやられておるということを出したけど、もうおとなく大きな事業が始まって、もう大体終わってしまったらですね、あとはもうメンテナンスぐらいしかなくなったら、これ建設業のですね、首切りが始まったらですね、壱岐の経済はもうもう穴の開いたバケツみたいになります。その面で僕も非常に今危機感を持ってですね、なんとか、ここで踏ん張らんとですね、この市長の4年間で踏ん張って、何らかの形で踏ん張っていって、こう将来目指すものが、息がこうやって目指すものがこうだというのが出てこないとですね、大変な事態になると思ってます。これもう人口がですね、まあ、減るのもそうですけども、働く場所がなかったらですね、そのうち人口が減って、高齢化してですね、病院がなくなる、商店がなくなるというふうな形になったらもう、あとはですね、もうスパイラル的にですね、どんどんどんどん落ち込んでいくのはもう明らかです。ぜひ、市長の方向性は正しいと思うんでですね、きついかもしれませんが、離島の市長としてですね、区はもう踏ん張っていただきたいと思います。それでですね、通告しております質問についてありますが、まあ、市長も行政動く中で、積極的な活用を述べられておる6次産業化法ですね、今日は、普通は僕は一般質問はできるだけ聞いてる人にも分かりやすい方な形で一般質問をしたいと思っていつもそれを心がけてるんですが、今日はちょっと法律論が結構多いんでですね、まあ聞いてる人は非常に分かりにくい点もあると思うんですけれども、できるだけ分かりやすく説明しようと思ってます。6次産業化法、平成ですね、22年12月に制定されてます。正式名称はですね、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律というですね、非常にこのふざけた名前の法律なんですよ。この読んでてもわからんし、中を読んでてもわからんけども、この最初の、一番最初からもう本当に嫌になるような長い名前の法律です。で、これもずっと読みました。そしてこれに付随するですね、省令、農林水産省令、7号及び15号、あとまあ国交省からの省令も出てますけども、それともずっと読んでもよくわかりません。それで、一応別紙で質問通告しておりますから、それについてお答え願いたいと思います。この法でいうですね、地域資源を利用した総合化事業、まあ、これも非常に難しいんですけども、まあ、域で言うたら、まあ、海に取り囲まれてるから、水産物とか、農業だったら、畜産とか、野菜とか、そういったものです。この総合化事業について、地方公共団体、市町村ですね、壱岐市は、その区域の特性を生かした実質的な施策を策定し、実施する責務を有する。まあ、要するに、その計画書を作ってですね、それを実施しなさいというふうに、この法律では述べられてますが、どういった方向でこの計画を策定し実施するのか、まずお答え願いたいと思います。これが質問の1点目です。また2番目、また計画策定ですね、そういった総合化事業に言う、この中で、農業改良資金融通法、およびですね、沿岸漁業改善資金助成法等、まあ、こういった法律が、この法律にこういうのも活用しなさいと、いうふうな形で載ってるんですが、これの具体的な中身ですね、それからまた今までですね、どのように壱岐市ではこの2つの助成法が活用されてきたのかをお答え願いたいと思います。それから3番目ですね、この法律でいう、まあ、地産地消の積極的な推進という点から見て、まあ、壱岐市の場合は、給食センターが、あります。これが年間1億、多分2、3000万ぐらいの、材料費を使っているというふうに聞いてますが、給食センターのですね、中の地場産品の調達率はどのくらいなのか。ね、4番目で、この法でいう消費者との、消費者ともう直接結びつきなさい。まあ、6次産業化法ですからそうですよね。まあ、壱岐市の場合は、当然、大都市圏、都市圏である福岡市をターゲットにして、販路の拡大を目指さなきゃいかんというふうに私は理解しておりますが、もうそろそろ具体的な方策をですね、それを検討する時期に来てるんじゃないかと。実は、前回の市長選でありました、対立候補でありました、吉野前組合長ですね、は、島の恵み域という形で、福岡市の中心部に、 まあ、アンテナショップのような改築のやつを設置したいというふうに述べられてました。私もその面は非常に賛成なんですよね。いい点は別に、僕はどんどん取り入れてもらいたいと、それも思いますから、ぜひそういったものについて市長どうお考えなのかも言っていただきたいと思います。それから5番目、この方でですね、例えば漁協、産協でも農協ともですね、この方にのっとって総合事業計画を立ててですね、農林水産大臣が認定して県知事に通知した場合ですね、どういった補助メニューがあるのかがですね、私もさっぱりわからないんですよね。例えばその事業の4分の3を助成するとかですね、いうのが全く書いてませんのでですね、ぜひその面についてお答え願いたいと思います。すいません、ちょっと時間が多分足りないと、あとで教育庁の方にも質問せんといかんので、短くすいませんお願いします。
ただいまの松田正一議員の質問に対する理事の答弁を取ります。白川市長。
松田議員のご質問でお答えいたします。この、まあ、短く言いますと6次産業化法、非常に難しいございます。私もですね、この質問をいただいて、おかげで勉強させていただきました。そこで、私が理解をしていることで、分かりやすくご説明いたしたいと思っております。まずこの法でいう、事業は、自らの生産による農水産物を原材料として、いわゆる自分が作ったもの、あるいは取ったもの、それを材料として加工、あるいは流通まで持っていくんだということが、この6次産業でございます。しかしながら、真ん中の加工を取ってですね、生産、流通、とにかく流通まで持っていくんだということが大きな目的だと思っておるところでございます。その中に、やはり、所得と雇用の創出を目指すということが大きな目的でございます。そこで、これの法律の中で、先ほどご質問されました5番から説明してがよろしいと思いますので、5番目を申し上げます。じゃあ、これ認定されたらどうなるのか。それはですね、その法律の9条から17条にありますようにですね、各種、融資法についてですね、融資の有利な融資が受けられるということ。そして、例えば、その融資の拡大、あるいは、農業用の農産物を販売する、その販売施設なんかを建設する場合ですね、農地法、そういった時の転用の事務手続きを早くてやるよと、そういった恩恵をございます。ところが今申し上げますように、恩恵があるのは融資に偏っているわけですね。従いまして、その発展が望めないということからですね、国の責務、地方自治体の責務というのが書いてございます。議員おっしゃったのは、先ほどおっしゃったのは、第35条の地方自治体の職務でございますけど、その前段として34条にですね、国の責務というのがございます。国の責務の中で、その6次産業化を図るためにですね、いわゆる、施策を自立をしてですね、実施する責務があると、こう書いてあるわけです。その責務がですね、実は今回、6次産業化推進事業というのが国が策定をいたしまして、219億4000万円ございます。この219万4000円の中で、その、先ほど申しましたように、例えば販売施設であれば2分の1補助するよといったようなこと、いわゆる今まで融資しかなかったのを補助金をやりますと。それが国の責務でございます。の事業でございます。それに、国と、35条では国と連携して、使用自体なさるということでございますから、この国の、このメニューを、市町村は、認定者に、利益を及ぼすということが、この趣旨であると思っております。従いまして、6次産業化事業法、推進事業を積極的に推進するということが、歴史の責務だと考えておるところでございます。ところで、2番目の、ご質問、改良資金、農業資金についてはどういうものかということでございますけれども、農業者が新しい技術や新規作物を導入した、新たに農作物の加工や直売を始めたい、新しい取り組みにチャレンジするときに、 必要な施設や機械を導入するための無利子の資金でございます。長崎県が窓口になっておりまして、ここ3年間は活用ゼロでございます。沿岸漁業改良資金助成法につきましては、沿岸漁業の名前の通りでございまして、沿岸漁業者の従事者の生産力の増大、福祉の向上にするため定められた法律でございまして、経営改善資金、生活改善資金、青年漁業者等養成確保資金の3つの資金がございます。これも長崎県が窓口となっておりまして、壱岐地区の近年の貸付実績は23年度が9件、1535万円、22年度11件、3551万円、21年度が15件、2934万2000となっております。それから次の3番目のご質問、給食センターの地場産品の調達率でございますけれども、現在の農産物、これは重量比でございますけど、重量比で 61%、61%、今後の目標といたしましては 65% を考えております。今、現実に農業をどういうふうにしていただいているかと申しますと、51件の業者、個人と契約を交わして供給を受けておるところでございます。4番目の消費者の結びつきにつきましては、福岡をターゲットと出しておるわけでございますけれども、今、壱岐の品物は安心安全ということで大変高い評価を受けておるところでございまして、壱岐市農協が産直野菜としてレガネット天神店およびイオン柏浜店に出荷を出しております。今この状況を、まあ、これは確実ではございませんけれども、即分いたしておりますが、消費が足りないという状況にあると、供給が追いつかないという状況にあるというほど人気があるということでございます。それから先日、実はベイサイドプレイス湾岸市場に参りまして、社長とお会いしました。壱岐の魚介類、今滞っとるけど魚介類も含めてですね、壱岐の農産物を置きたいという、社長のお話でございました。税理士と相談しながら、そういったご要望にお答えしたいという返事をしてきたところでございます。
また消費金、
いわゆる6次産業化といってもですね、普通の人は誰でもですね、例えば僕が小さい頃でもですね、漁村のですね、おばあちゃんたちが取れた、サンマとかイワシをですね、桜節に加工してですね、売りに来よらしたですもんね。一人でおばちゃんが天秤棒担いで売るとはですね、まあこれ言うたら、まあ、生産から加工から販売までやられとるんですが、こういう、これは6次産業化とは基本的にはやっぱり言わんだろうと、一人でおばちゃんとやるとはですね、6次産業化という以上ですね、やっぱある程度その規模も必要だし、組織も必要になるんですよね。それがだから6次産業化の進め方だと。そしたらその組織とか規模に対してですね、やっぱりその育てていくっていうか、それを、大体ですね、6次産業化って簡単に言いますけど、国の資産でもですね、その一つの単一の事業がですね、黒字化するには大体4年から5年かかると言われてるんですよ。そしたらその間はですね、行政なり何なりが、こう、国なりが、補助金を出してですね、それが成功するまでですね、ある程度補助金突っ込まないとですね、これ6次産業化も、現実的にそれこそ言葉とお題目だけでですね、何にもならんと、正直言って思ってます。今、一応言われたら219億、まあ220億ぐらいのですね、そういった枠があるんだったらですね、これぜひですね、この壱岐市がこれをその積極的な、活用する方向でですね、ぜひ今後行動していかないかんと思ってます。聞いたら松浦市なんかは、農協、漁協、商工会、それから行政、一体になってこの協議会を作ってですね、行政でいうその給食センター、壱岐でいう給食センターみたいなところを今は、それで下ろすし、そして、加工して、その協議会が一体となって、他の県にも、他の地域にも、販売しているというふうなことも聞いてます。もし、そういったその補助メニューがですね、 その63行か63行かって言うても、それを本当言葉だけが劣って、市長がこの前言われたようにですね、計画倒れとか言葉だけがその先行してですね、実態が何も伴わないと、いうのがやっぱり一番いかんわけでですね、その、なんとなく景気はいいみたいですけれども、ぜひこの220億あるんだったら、これをですね、何とかして活用する方向で、僕は漁協も農協も、農協の方はこう割と積極的にそういった面をやってくれてますから、漁協の方をですね、あとはぜひ漁協の方も、まあ単協で難しかったら5つの漁協が共同してですね、なんかその、この漁価が低迷している時期にはぜひもうその、観光業とか、あるいはその、ソ連どもと一体となって、ぜひ、その、漁師がある程度その、潤うような施策をですね、行政がサポートしていかないと、何にも育たない。もう、取れた時はよかけども、何も魚が取れん時はもう、本当にもう、飯も食えんというような状況がずっと続いておるというのはですね、もう、これもやっぱり良くないと。もう、まあ、良くないというのも、あれですけれども、もう行政がある程度そのリーダーシップ取ってやらんとですね、各組合のに任せとったらこれ何一つその生まれんと、思ってます。ぜひこういうのはもうそのこの補助額が国が220億近く補助額あるんだったら、まあおそらくこれはどんどん今から拡大されていくでしょう。漁業再生交付金もですね、こういった面でこの活用してぜひですね、なんかこのなんか農業みたいに例えばアスパラとか、牛みたいな形でなんかこう、生きとして売り物になるようなやつをですね、ぜひ漁業の方にも育てていただきたいと思ってます。それから市長ですね、地場産品が今、給食センターでは 61% もあるということは、僕は高く評価したいと思います。これ非常によくやってますよね。まあ、65%、は目標ということですから、ぜひですね、これは続けていってもらいたいと思います。それからですね、さっきちょっと答弁あれですけど、吉野前農協長が言われた、例えばその島の恵み域ですね、僕もいいアイデアだと思ってるんですよ。本当は吉野組合長がもしですね、そんなんで、今、任期付き公務員というのもありますからですね、責任持ってやっていただけるんであればですね、僕はこういうのをですね、どんどん活用して、いっていただきたいと、正直言って自分の中では思うんですが、例えばアスパラでも若い人を雇用してですね、15年、20人雇用できるというふうな形で、言われとったんですからですね、ぜひ、政策企画官とかですね、人気的公務員でですね、お話し合いができるんであればですね、それについては、どう思われますか。その島の恵み域、まあ、名前は別にどうでもいいですよ。それとかアスパラの活用とかですね。
白川市長。
私はですね、行政が直接ですね、いろんなお店を開設する。これはですね、それはあまり賛成できません。と申しますのも、以前議員がおっしゃいました、全部域の材料である居酒屋をやってみんかというようなことも言われました。私はですね、それはこのまま言いますように、プロがやってもやれるのをですね、行政が、全然やれないということで、お答えしたわけでございますけれどもですね、趣旨として、そういう非常なこういい考え、いい技術等々がある、それをどんどん採用していきたいと思いますけれどもですね、先ほど申しますように、域紙の素材が足りないという状況でございます。余っとるならですね、やはりそういう販売店を作らないかんかもしれませんけれども、足りない状況でございます。ですから私は販売店を作るよりもそうではなくて十分な供給ができるような生産体制を作る、そちらの方が行政として進むんじゃないかと思っておるところでございます。
はい、町田君。
まあ 私は別にですね、行政がお金儲けして悪いとは全然思ったことないんでですね、まあ全党一丸となって、商売していいんじゃないかと、まあ、私は個人的には思ってます。まあまあ、市長の場合はもちろん行政経験もずっと長いこと終わりになるからですね、その行政がやるべきことと民間がやるべきことっていうのはきちんとやっぱり、自分の中で多分区別されてるんでしょうけども、息があとはもうそのどうやって、生き残っていくかっていうのをですね、やっぱり考えていったときにはですね、その行政でもそのいろんなやり方ありますよね。例えば開発公社を作って、やるとかですね、第三セクターもちろんその域単独じゃなくて、域と農協と漁協と商工会とかが一緒に出資してですね、別会社を作ってそこがやるとかですね、それは僕はいくらでも模索できると思うんですよ。まあその前全農協の吉野組合長が賛成していただけるかどうかわからんけれども、もしそういうふうなそれだったらぜひ俺の夢が実現できるんやからぜひ協力したいということであればですね、僕もぜひあの議員の中にも親しい方もおられますんでですね、ぜひ相談していかれたらですね、は画期的なことだと思います。もうもう選挙終わりましたんで、もういつまでもそうですね、仲違いしとってもしょうがないですから、今後はこの4年間の生き死の将来のことを考えたらですね、アイデアを持っとる人はもうみんな一緒にですね、持ち寄って、一番のそのシンクタンクである職員がですね、もう少し僕もアイデアを出してもらいたいなとは正直言って思ってますけれども、ぜひ、変えたらいいですけど、ぜひそれもそういった方向もですね、ぜひ考えて、いただきたいと思います。私は居酒屋は成功すると思ってるんですよ。今でも思ってます。全国展開ですね、してもらいたいと思ってます。ちょっと時間がありませんので、すみません、教育長、お待たせしました。ですね、まあ、教室でご存知のようにですね、2011年度から小学校、それから2012年度から中学校で、新学習指導要領が実施されております。まあ、ゆとり教育の反省からですね、教科書も非常に、分厚くなりましたし、コマ数も、まあ、授業コマ数ですね、これも1割ぐらい、増えております。大体中学校でもですね、3045コマ、105コマ増えてますから、大体1割まではいかんですけども、今まで週3回の6時間授業が週4回の6時間授業になった、状況です。まあ、僕は教育にですね、何もその、もしその、政治家がですね、何をしていいかわからんときはですね、教育にお金を使えというのはですね、もう、これは鉄則なんですよ。人材を育てろと。明治新政府はですね、一番最初にやった、教育長ご存知の通りですね、学生の改革ですよね。これ先人たちはですね、他のことは何をほっぽっても、全国一律にですね、義務教育を課した。ですね、学生という形でですね、これがですね、今日の日本人の、僕は日本のこの教育レベルの高さ、まあ、江戸時代テレコヤなんかありましたけども、日本の教育レベルの高さとですね、今日の日本人の教育の素養を作ってきたと思ってるんですよ。だからぜひですね、こういった先人を見習ってですね、ぜひその、僕は壱岐市もですね、教育の先進地であってもらいたいと。これはもう切に願っております。まあ何をもってその教育の先進地かっていうのは非常に難しいところですけれども、とりあえずですね、教育長になられまして、今後、一応4年間、今後教育長されるわけです。だから、教育長としてですね、この4年間で自分のやりたいことはこうだと、こういう方針でやっていきたいんだと。 まあ多分これ一番最初だからこれ聞けるんでですね、これ3年もしてからそんなこんなこと聞けたら笑われますからですね、今日だけはこれちょっとあの難しいからすみませんが、これはちょっと答えてもらいたいと。それからですね、さっきも言いましたけど、新型水道容量の対するですね、取り組みですね、実用、まあ今度柔道とかですね、あの、ダンスとかですね、僕は基本的に反対ですよ、あのダンスなんかいうのはですね、あの5歳か6歳ぐらいの女の子がそのお化粧してですね、その踊ったり変えたりするのがとかね、そういうのをそのなんで中学校で学校でやらないかんとかと正直は思ってますけれども、まあ一応その文部省がそういうふうにやりなさいというふうにメニューの中に決めてるんで多分取り入れられると思うんですが、これの実情をですねお願いします。3番目にですね、いわゆるまあ、学力テストですね、これの長崎県の状況とですね壱岐市の状況を、答弁していただきたいと思います。
小田教育長。
7番、町田昭一議員の質問にお答えをいたします。通告によりますと、教育長の哲学を問うということもございました。私の教育に対する理念ということを先にお伝えして、その哲学の域には達しませんけれども、それを基本に質問の方にお答えできるようにしたいと思います。はい、教えることと育てることで教育の場が成り立っていく。基本的なことは分かりやすく徹底して教えて身につけさせる。そのことをもとに子どもたちは自分で調べ、自分で解決していくような能力を高めていく。それに関わる教師の存在がございます。教師も深い教育愛、人間性、そして豊かな知見を持ってこの子どもたちに臨まなければいけない。教育委員会はそのような教師をまず育てることに力を入れたいと考えます。しかも学校教育の中で一番の時間を要するのは授業の時間でございます。その授業にどういった授業を仕組むか、そのこともしっかりと進めていくことをこの4年間でもしたいと思いますし、これまでも壱岐市はそのような教育の実践に当たってまいりました。これで理念から外れますが、まず新学習指導要領については議員ご指摘のように変わりました。大きくは3つ申し上げますと、これまでの学習内容に取り返した部分がございます。ゆとりになって緩やかになりすぎて、指導内容が例えば台形の公式は教えなくてもいい、二次方程式の解の公式は扱わなくてもよい、そういったものの反省に立って新しくそれが取り入れられ、中学校においては週1時間授業時数が増えました。小学校でもしかりでございます。1年生2年生には週2時間、3年生から6年生は週1時間のコマ数が増えて、指導内容の充実と合わせて授業時数の確保に努めているのがこの新しい要領の中身でございます。そして一つ大きいことは、地域と家庭と学校が連携をして子どもたちの生きる力をさらに強く育ててほしいというのが力強く文科省の方は言っております。あくまで文科省の出しますことは全国を平均にした中での指針でございます。そのことを地域は地域の特性に応じて、子どもたちの状況に応じてどのように教育活動を展開するかというのが地域の教育行政に任されていることであると私は捉えております。そこで壱岐市ではかつてから教育の島と言われておりました。それは栄華小学校がそのような形で先進的な授業の方針を取り入れてきたわけですが、生きる力を育てるための授業に壱岐市内の小学校18校もすでに取り組んでおります。それを見習って中学校も取り組んで、授業の改善というのを教室の入り口で止まらせないで中身に入って取り組んでいただいています。まだまだ十分ではないところを壱岐市では教育委員会の指導主事、各学校の校長教頭の中から教科等指導員を選定して、一人の先生について1時間の授業を張り付いてみる、そして分科会を30分持って具体的にその授業の良いところ、改善するところ等を指導し、日々の授業に生かしていただく、 そのような形をすれば、良い授業をする先生ができる。良い授業をすれば良い子供が育つ。そして良い学校になる。この信念に基づいて、壱岐市の学校教育においての教育活動を取り組んでおりますし、このことをまだまだ残り4年間も自信を持って、信念として取り組んでいく覚悟でございます。二つ目に、今のが2番目になりましたね。はい、すみません。3番目の全国学力学習状況調査の結果について、平成24年度は4月の17日に行われました。壱岐市の分についていくらかの集約は出ておりますが、県や国の結果が示されておりませんので、昨年度の状況について少しご報告いたします。小学校6年生で実施しました折に、国語は知識分野と活用分野の2つの分野がございますが、そのどちらもひとまず県の平均値を上回っております。算数の 部では活用分野については市が県を上回っておりますが、算数の知識分野の方ではほんのちょっとだけ県の値を下回っております。中学校では国語の活用分野のみが県の平均値を若干上回っておりますが、国語の知識分野と数学の知識分野及び活用分野については県の分を下回っております。今年度から小学校では理科を調査項目に加えて、また新たに県全国との力の状況を調べる状況になっております。今年度の状況が出ました折にはまた議員の方にお伝えできるかと考えております。県も全国に比べて上回っている部分と若干下回っている部分と、それぞれの強化領域によってございます。ほぼ同じぐらいだと、言っていいと思いますので、そのことと比べて今申し上げました壱岐市の状況がそのような状況であるということから推測できるだろうかと思いますが、
はい、私は一
人。局長ですね、僕は前の教育長にも同じようなことを聞いたことがあるんですよ。学力テストの壱岐市の状況はどうなんだと。それは長崎県の大体平均を、大体長崎県内の平均を上下するぐらいのものだと。じゃあ長崎県の状況はどうなんだと。大体全国の平均を行ったり来たりするぐらいだと。教育長ご存知で、これこそ社会に説法なんですけど、例えばですね、この学力テストにですね、非常に力を注いでいる県もあります。ご存知の山形とか長野とかですね、もう毎回ですね、全国でトップクラスずらりとこう、毎回、非常に、やっぱり教育として評価されるのはですね、これじゃないんですか？僕はですね、先ほど言われた良い授業だとかですね、良い授業をすれば良い子供が育つ。それはその通りですよ。じゃあ良い授業というのは何なんですか？僕は何でもかんでも詰め込みでやれとは言いませんよ。授業にも工夫も必要になるしですね、授業に非常に工夫せないかんというのも、わかります。ただ私の経験からしたらですね、これ、例えば中学校3年生ぐらいになったらですね、教科書通り進めよったらですね、これ全くですね、前にやったことが全部わからなくなるんですよ。僕は塾経営してましたんで、授業してるときは、だいたい2時間が1コマになりますから、2時間授業あればですね、実は前の授業を30分ですね、復習できるんですよ。僕は自分でこれはスパイラルだと言ってましたけど、そしたら前の授業を30分間復習することによって、これは学校ではおそらく難しいかもしれませんよ。でも、次の授業が新しいところが分かっていくと。で、教育で分かるようにですね、この二次方程式の解の公式等もですね、この全部教えるようになりましたけども、僕はできたらですね、壱岐市のですね、この教育圏という以上ですね、生きる力だとかですね、良い子供だとかいうのはですね、 じゃあそれをその、なんで評価するのかって、そんなもんは相対評価ですよ。それはある人にとってはいい子供かもしれないし、ああ、この人は、この子供の性格は、あの、学力学が落ちるわっていうか、ちょっとあの、性格がいいからいい子供だとか、僕は全然なくてですね、僕はその、大阪府の橋本さんじゃないけど、やっぱりですね、学力テストの分はついて、多分これ中学校ごとに、小学校ごとにもう公表されてると思うんですよ。多分教育者は把握されてると思うんですよ。長崎県の状況も多分ですね、全国で順番が出るわけですから、もう把握されてるはずですよね。それをちょっとその、言ってもらえませんか。その、いやもう、長崎県は全国の平均だ、で、一時はまた全国の平均だと。僕はその教育者に聞きたいとはですね、いや、この4年間でですね、長崎県で少なくともベスト3くらいには学力のレベルを上げたいと。そういった熱意を僕は聞きたいんですよ。良い授業をすれば良い子が育つとか、良い授業とは何だと。良い子っていうのは何だと。それこそ、それからもうその人間性の議論からせないかんじゃないですか、先頭言い出したらですね。ぜひその点です。
久保田教育長。
町田議員のお尋ねにお答えさせていただきます。良い授業という具体的なものを壱岐市では示しております。それは、教えられてばかりで学ぶ授業ではなくて、子どもたちが自らこの時間にすることは何なのか、自分の力で何を調べればいいのか、そして自分の力でどう解決していけばいいのか、解決したことをどうやって生かしていけばいいのかというような力をつける時間として、小学校は45分で、中学校は50分の中で、毎日身につけさせようと、合わせて文部省が示しております学習指導要領の指導内容も定着をさせて練習もさせる。そのことが家庭に帰ったから適切な宿題を用意することによって学習意欲を育て、学んだ、達成できた、そういう喜びを持ってまた次の日学校に臨んでくるような子どもたちとして授業の進化に努めていくということを考えているところでございます。ただ単に抽象的にそのようなことを申しているわけではなく、具体的な授業のあり方等も示して学校の先生方と一緒になってその努力をしております。で、議員ご指摘のテストにおける、あるいは調査における数値は一番の力を持っているという一つの評価として私どもも大事にしております。ただそのテストを受けるためのテスト向けの準備とか、そういったものはことさら壱岐市内の小中学校ではしていないと思われます。普通のままの中での子どものこのありのままの姿が今出ておりますが、それぞれ力がついていることを否定される保護者の方はもちろんいらっしゃらないと思いますし、その数値を上げるための努力を各学校とも自分のところで分析をして授業の中に生かすよう取り組みはしております。この4年間でベスト3というのは大変厳しい数値目標になりそうな気がいたしますが、それに近づけるようまた学校でも努力をするよう一緒に取り組んでいきたいと思います。ありがとうございました。
また議員。
あのですね、もちろんあの学力テストの弊害というのはですね、教育者もご存知のようにですね、昔はあの学力テストのためにですね、特別な授業をやったりとか、出来の悪い子は学校に来らせんかったりとか、これはもう全国的に問題になってですね、学力テスト一時中断になりました。今ですね、全国でも今ですね、そんなことしてるところはないですよ。申し訳ないですけど。そうじゃなくてですね、その、教育者の会津藩のですね、藩校の明倫館の教訓というのはご存知ですか。あのですね、僕はあの教育はこうあるべきだって言ったら目から鱗が落ちだったあるがこの会津藩のですね、明倫館のですね、明倫館だったと思います。ちょっと藩校の名前は忘れましたけどですね、これはですね、その教育とはこうあるべきだっていうのは書いてあるんですよ。目上の人にはもう絶対聞きなさい、弱い者を絶対いじめてはいけないとかですね、あのこの通りやればですね、本当に強い子が育ちます、強い子が育つなと思います。だからその教育長が言う、僕はその自分で解決する力をただ単に教えられるだけじゃなくて力を自分たちでつけていくと言いますけどですね、義務教育は僕はもう基本的にもう強制だと模倣だと思ってるんですよ。もうある程度ですね、模倣でも構わんから学力をまずつけることだと。 義務教育は僕はそうあるべきだと思ってます。どうでその理屈は、まあ、これも会津藩のその犯行の教えの中に理屈を言うなと。ただその目上の人に言われたことをきちんと、まあ、これはあのその江戸時代からの犯行の流れなんでですね、まあ、あれなんですけれども、その理屈を言わずにですね、まずその教えられたことをきちんと実行しろと。でも、それこそ親を尊敬しなさいとか、郷土の先輩を尊敬しなさいとか、弱い者がおったら助けなさいとかですね、そういうふうなことをずっと人間としてどうあるべきかというのをずっとこれ、教えとして書いてあるんですよ。僕はそのですね、ベスト3を具体的な数値目標がなかったらですね、具体的な目標がなかったらですね、強い子だとかですね、良い授業だと言ったってですね、良い授業という、さっき言った良い授業の中身は子供たちが自分たちでですね、問題を解決する力をつけるための授業。それこそですね、聞いとってもそれは、何を具体的にどうしたいのか、僕は申し訳ないけど、一個もわからんのだけども、子供たちが自分たちで問題を解決する力をつける事業というのは、具体的にはどういうふうにするとですか？
はい、小田教育長。
お答えいたします。文科省が今度の学習指導要領でも、子どもたちに生ける力をつけてほしいということを引き続き訴えております。その生ける力というのが今議員が何度も言われた部分でございます。人生80年なのか90年なのか分かりませんが、自分で課題を持ちながら、そしてその課題を解決するために自分で調べ、自分で解決をしていきながら、一つ一つ自分を豊かにしていって生きていく力を身につけていく。そういうことも学校教育は間接的な体験をさせる場所として重要視されているという意味でございます。はい。
また正直に。
まあ、一般質問の場でありましてですね、お互いのあまり過激な発言をずっとしようともしょうがないんですけどね、僕はですね、この4年間でですね、長崎県下のベスト3のまでの学力はつけたいと、そのくらいのですね、学習目標がなかったらですね、これ、言うたら言われるんですけど、成績がどんどん落ちたら、いや、この子たちは生きる力をつけましたから大丈夫ですとかね、そんなんはですね、世の中通用しませんよ。なんで今度文部科学省がこれ出したかと言うたらですね、これ、ゆとり教育をなぜ反省したかって言うたらですね、韓国やですね、中国やベトナムやシンガポールのですね、教育の状況を見とったらですね、日本はこのままではですね、教育の後進権になると。で、現に日本のですね、学生のレベルはもう全世界的にどんどん下がってる状況なんですよ。僕は少なくともですね、まあこんな小さな島やけども、さっき教育と言われたようにですね、今回教育に一番力を入れてきた地域ですよ。ぜひですね、この4年間でですね、また教育者が退陣される人だったら、また1年か2回ぐらいは質問しますからですね、ただし僕はね、成果をやっぱりですね、重要します。生きる力とか、それはですね、それ先生は100回200回言うたって、具体論が何もないようなですね、それはですね、その子の生きる力がどんなしてついたかなんかって、それは相対評価でしかない、絶対評価じゃないじゃないですか、それは。ですね。それはあんまり僕は申し訳ないですけど、意味がないとは言いませんけれども、できたら、到達目標は、ぜひ、4年後には長崎県のベスト3以内に入ると。学力テストでですね、小学校も中学校も、そのくらいの目標を持って、僕は取り組んでいただきたいと思っております。長くなりましたんで、以上で終わります。ありがとうございました。